アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪のマックユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2615回12月24日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。先週は風邪で非常に大変な状況だったので1週間お休みさせていただきました。再開したこの日がクリスマスイブという、なんでこんな日にと思いながら朝聞いていただいてありがとうございます。今週のオープニングテーマは今年のハズレは何でしたです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。冷蔵庫の故障はハズレでしたね。あと5年くらい使いたかったです。 Mac mini が冷蔵庫に変わってしまった三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。昔から個人運がいいと自分でも思ってるんですが、今年最後の運試しマクロスのバルキリーの超合金抽選販売に外れてしまいました。そもそも申し込んだつもりがきちんと申し込めてなかったんですが、来年は何か大きな抽選を当てたいなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。今年買ったものではないんですけれども、何年か使っていた血圧計がうまく起動しなくなってしまいまして、ハズレだなと思いました。年明け狙いで何か新しいの安くならないかなと思ってるスミレです。今日もよろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple Watch の金河新年チャレンジが1月1日から開催、達成条件を確認という記事が出ていました。2025年も Apple Watch の金河新年チャレンジ1月1日から始まります。ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてます。
お願いします。
はい、先週は体調不良でお休みさせていただきましてすみませんでした。
なってよかった。
この時期ね、みんな風邪とかインフルエンザとかいっぱいあるんで、気をつけていただけたらと思うんですけど、皆さんは体調大丈夫ですか？
はい、私は先々週体調悪かったんですけど、はい、なんとか収録の時は間に合いましたという感じでしたが、やっぱり胃腸炎で気持ち悪いとかっていう症状が出てたので、
あ、
その後次々に家の中で充満しまして、はい、はい、
そうですか。それはなんか悪いもんみんなで食べたんじゃないのっていうのはないですね。
そうですね。いや、でも。
それはないです。
始まりはタイミングだけだと思うんですけど、久々に外でラーメン食べたんですよね。
はいはい。
その帰り道、はい、下の子が吐き気。
はい、じゃあそのラーメン？
いや、あのね、その後一週間ほどニュース出るかなと思って調べたんですけど、ローカルニュース。
はいはい。
出てなかったので、それじゃなくて、やっぱり、もともとどっかで映ったものがそのタイミングで発症したんだと思います。
はいはいはい、はい。まあね、気をつけていただけたらと思いますが。
ありがとうございます。
はい。1月のうち3つのアクティビティリングを閉じると達成できるという金河新年チャレンジ。で、1月1日から7日までという限定はないんですね、今回。
はい。そうですね。
1月のうちに任意の期間でいいという。あ、7日間連続っていう条件は守らない。
そう、うん。そうなんです。多分去年もそう、去年というか、2024年もそうだったんじゃないかなという記憶があります。それなので、今年1年間のリングの状況を先ほど、はい、眺めてみましたと。
はい。
そうすると、連続で7日間クリアしてるのが、はい、1月1日から7日だけだったという。
ああ、そう
だから、何ですかね。このチャレンジがあるおかげで、7日間連続運動する機会にはなっているという、一人の統計情報から言えることですね。
なるほどね。いや、そういう話をね、ずっといつも収録の時伺ってたから、今年10月に現実にお会いするまでは、かなり小林亜星さんみたいな人を想像してたんですよ。
いやいやいや、
その、
まあ、懐かしい
ですね。全然そんなことならんだんですよね。
あ、そうですか、うんうんうん、はい。気痩せするタイプなんですよ。
そうです、ね。
ほんまに。うん、ええー、いや、だから、はい、そんな気にするほどじゃないのに、ってね、思いましたよね。
いやいやいや、
そうなんですか？
体重のね、標準的なものとか、体脂肪とか見ると、はい、もう全然あかんですわ。
ああ、そうなんですか。
いや、そんなことないですよ。一緒にマクドナルドで食べた仲じゃないですか。
ダメだ。食べちまった。カロリーのもの。ね、めっちゃ食べた。はい。
私はフィレオフィッシュだけにしましたけど。
そうですね。健康的な感じでしたね。
まあ、そんなんで。今回、新年のバッジやアニメーションステッカーの基本デザインは去年と似てますが、それぞれもアクティビティが違ってますという。さっき、年の明ける前からこういう情報も出てるんですね、2025年のね。
これ、なんか今、見てますけど、はい、このアクティビティのリングをドーナツに見立てたキャラクターとかも、
はいはい、
食べたポケモンを見てる感があるんですよね、
なんとなく。なるほどね。食べたなるやろうな、ドーナツ見たら。
そうだよね。あ、そうですね。明日ミスド行こうかな。
美味しいよね。
はい。まあ、年明けてね、また達成されたら、皆さんが X にポストされると思いますんで。
はい。はい、頑張ります。皆さんも一緒に頑張ってまいりましょう。
そう
ですね。何ですか、その後楽園遊園地で僕と握手みたいな。
そんなんだっけ。
昔のヒーローものだとそういう CM やってました、ね。
そうそうそう、ああ、そっかそっかそっかそっか。はい、うん。
そしてスミレさんの記事もご紹介します、はい、アスキーさんからで、予想アップル初売り2025年はいつから内容はという記事がありまして、気も早くってことはないな、もうこの時期やったらそういうニュースもありですが、来年1月2日からですね、アップルのまたアップルストア初売り何が出るでしょうかと。
あくまでこの記事を書いてる段階、あとこの収録をしてる段階では正式発表が出てないので、やるだろうという前提で予想をしてるっていう感じです。
そうですね。店舗の初売りっていうのが、まあ、実売なんで、これオンラインはまたオンラインで割引になった、
前回はオンラインでもやってましたよね、確か。
はい。だからその辺が今回どうなるかはわかんないです。また、干支の絵文字が入ったエアタグがプレゼントされるのかとか、いろいろね。で、なんか、すみれさんはその、リンクの記事、リンクでもないけど、記事の次のページで、2025年初売りの対象商品とギフトカード還元額予想と書いて、MacBook Air 3万円も還元される？
これに関しては、記事にも書いてるんですけど、2024年にアメリカの Apple Store でやってた、ブラックフライデーセールの還元額と、2024年に日本でやってた初売りの時の還元額。それを参考に、だいたいこのぐらいかなと、キリのいい数字で調整した形なんですけれども、前回も2024年の初売りの時も、Mac は確か最高で3万円還元だったので、
はい、
機種として、ブラックフライデーでも MacBook Air の M3 15インチのやつが、ドル換算ですけど、3万円に近い金額で還元されてたので、まあ、おそらく同じじゃないかなというところですね。
iPad。iPhone、 その辺はまあ還元されるの、
個人的に注目はやっぱり iPad Pro の M4 が対象に、少なくともブラックフライデーでは入ってたところなんですよね。
ああ、
そう、最新機種が入ってくるのはそんなに多くないので、
だがしかし日本ではとかいう結論がいかが
ですか。どうですかね。でも
M4 は一切なかったのであったみたいな。
いやー、でもここで iPad Pro を売らないという選択肢もないだろうなと思うんですけどね。
いや、でもね、売り上げ目減りするから、あんまり売らんでもええかなっていう発想もあるかも。そんなこと言えんか、
iPad mini が代わりに A17 Pro の iPad mini が対象になるっていうんだったら、それはそれで、
うん。そうそう、それ
は、ね。ありなんですけどね。
うん、ありかなと思うんですよ。あと、Apple Watch もね、スミレさんの予想では Apple Watch SE が8000円バック。なるけど、これこそウルトラとかがね、入ってもおかしないかなっていう。
ただアメリカの方で入ってないので、日本でより上位モデルの方が入ってくるかというとちょっと微妙かなと。やっぱりそもそもラッキーバックをやめて今の還元形式に変わったのが、アップル曰く世界で統一した対応にするためっていうところがあるので、あまり日本独自の対応を加えすぎてばらつかせるのもちょっとあれかなとは思うんで、まあ、あと多分アップルウォッチ SE ももうそろそろまた世代交代してくるでしょうから、はい、さっさと在庫さばきたいっていうのもあるんじゃないかな。
さっさと在庫って。ええー、まあそんなんでね、1月2日お楽しみというところであります。1月2日の前ね、1月1日から量販店さんも各種お店開けてますから、スミレさんもアスキーさんの記事で、ヨドバシ、アップル製品最大6000円引きのホリデーキャンペーンっていう記事もね、書かれてまして。
こちらは12月の25日、つまりこの配信の次の日までですね。は
い、あ、じゃあ、そうか、1月のお話じゃないんだ。
そうですね。
はいはいはい。でも iPad の第10世代、Wi-Fi モデル。第10世代だと A なんぼですね。M4 とか
ですね。
M1 とかですね。はい、あとは Apple Watch SE ですか。 1月1日2日もう量販店さんもあれこれやると思いますんでね、見比べていただけたらと思います。思い起こせば名古屋のアップル栄へ1月の初売り取材行ったんですよ昔。
はい。
でもう皆さんがこうラッキーバッグ手にして出てくるわけですよ。で私ずっとそれ iPhone で撮影してたの。でやったー言うてね、 MacBook Air 入ってたーとか言う人いて、ええー、な俺も買いたかったわとか思いましたよまあまあそんなもん昔ですけど
これ初売りの情報って正式にはいつぐらいに出てましたっけ？
2024年の初売りの分は、
はいはい。
前の年の12月の27とか8とかそのあたりに出
てます、ね。そのぐらいですね。私もちょっと貧血ではございますが、はい、買いたいものは、
ね、あの、多分、
いやいや、子供にあげなきゃいけない iPad Care とか、あるいは、もともと欲しかった Mac mini も、やっぱり捨てきれないので、安くなっているのであれば、もうちょっと吟味したいなと思ってますので、比較しながら見ていきたいと思います。
あの、チーカーの夢のような大きなプリンハウスとか、あんなの欲しいんちゃいます。
ん？
そんなもんあんまり欲しくない。
いや、そんなもんいいです。それはいいです。
はい。アンパンマンカラオケマイクとか。
いやいや、それはもうだいぶ大きくなったんで、そこ、それはいらなくなりました。はい。
そうなんですか。
はい。ピピンアットマークとか。
ああ、だいぶ昔なんで、はい。いらないです。
いらんねえ、いらんねえ。
もういいです。
そんなセールのお話の後ですね、 iPhone マニアさんの後記事をご紹介します。 iCloud バックアップ、 iOS 8以前の OS バージョンで利用不可にという記事がありました。普通で考えると iOS 8で動いてるデバイスを普通に持ってる方ってそんなに多くないように思いますが、 iOS 8が最後サポート終了したんでいつ頃でしたっけね。ちょっと見てみる。 iPhone 4のサポートを終了した時点で終わったらしいんですね。2014年ですね。10年ぐらい前の話です。じゃあね。
そうですね。
その、10年前ので iOS デバイスまだ今日も使ってますっていう方そんなにいらっしゃらないと思いますが。でももし今日 iPhone 6 Plus 使ってるんだよっていう方、はい、もう諦めてください。iCloud はバックアップできなくなりました、
ね。iPod Touch とかだとまだこのくらいの OS で残ってるっていう人もいるかもしれないですね。
かもしれないけど、もう、でも電池ももう交換もしてもしてもっていう感じになってるかもしれないし。
いやー、ね、それでも使う人は使うんですよ。
使うかな。もう諦めてください、うん。次買ってくださいっていう感じかもですけど。そうです
ね。OS シェアのページを見てると、はい、iOS 15以上が 90% 以上を占めてて、その他全部合わせて 9.86% ぐらいなので、少なくとも iOS の8はもう 10% よりほど遠いぐらいちっちゃいと思います。
古い OS のサポートを終了した理由としてね、記事では Apple は数年前から iCloud のバックアップにクラウドキットを採用しており、古いシステムの使用の配信を踏み切ったと。クラウドキットとは何でしょう。
私はちょっとバックアップは使ったことがないんですけれども、どっちにしてもこれを使うことによってセキュリティの面で担保できるんでしょうね、
はい、だからまあ結局それを推し進めていくためには、それが使えない古い OS はもうどんどん切っていくしかない、
うん、そういうことでしょうね。そう
ですね。この辺があのコンピューター業界の他のハードウェアのいろんな趣味の機械と違うところは、昔のクラシックカーとか古いカメラとかそういうものを今取り出してまた使うってできるけど、できへんのですよね。OS はもうあかんとかなったらね。
まあそう、はい。あの、古いままで危険な状態なので、インターネットにつなげるかどうかは個人のあれですけども、インターネット使わないんであれば、使うことはできますけどね。
そうですね。スタンドアローンでオフライン状態で使う分にはまあ問題はないですからね。
うん、唯一復活する可能性があるとしたら、エミュレーターの時代が来るときですね。
ああ、そうですね。
もう三浦さんがすごい白髪のおじさんになった頃には、うんうん、わしの iPhone の中で iPad のエミュレーションもやってるんじゃが、みたいなことをやってるかもしれない、
う
ん。
そうそうそう、もう古い話ばっかりしてる
すいません。
おっちゃんになってると思います。いやいやいや、そんなことないです。
今、
それはいい意味でね。
今、あの、後ろ髪を引かれる思いでした。
そんなに衝撃を受けられても
。いつも言ってるよ、すいません、みたいな。
いや。そんなこと
ね、まあまあ、いいですけど。そんなわけで。ネットで見てて、X にもポストしたんですが、記事がありまして、iPhone は SD カード刺さらないのは皆さんご存知の通りですけど、 まあ、アンドロイドみたいにあれをやってみたいという方、やっぱりいらっしゃるわけですよ。で、これまでにもいろんな製品があったんですけど、iPhone ケースにそれを入れてる製品がもう売られてるのがあって、ザ・ガジェッターというサイトがあって、そこに、Add a Real Micro SD Card Slot to Your iPhone というタイトルでね、商品名が、IRE って書くんだけど、R だけ大文字なんですよ。イヤー5とも言います。なんて発音するのかちょっとわかんないですが、まあ、見たところ、何の変哲もない iPhone の3つのレンズをカバーする機構がついた iPhone ケースかなと思いきや、カバーじゃなくて、実はそのレンズの横の袋状になった入れ物のとこに、蓋を開けて SD カードを差し込めるようになってます。これ実は、このケースのところから中に配線が伸びてて、下の USB-C とかライトニングのところに刺さるようになってまして、iPhone が SD カードを認識するといった具合のケースです。でも、円建てでね、8000円ぐらいから買えるらしいんですけど。
もう意外と安いですね。
まあ、どうしても目立たんようにして SD カードを読ましたいんだっていう人にはいいかもしれないですけど。
通常であれば、USB-C に刺さる SSD とかを、あるいは SD カードリーダーをくっつけて、マグセーフのところにペタッと貼っつけてとか、そういう感じの運用になるんでしょうけど、例えば、ジンバルとか、iPhone にくっつけてってなると、ジンバルとかを固定するマウントの部分が SSD とかに干渉しちゃうといけないので、なるべくスリムに済ませたいっていう方もいらっしゃると思うんですね。そういう方にはこの SD カードが内蔵できるケースっていうのはいいのかなと思いますね。
意外になかったのねという気しますね。ひょっとしたら前から売ってんのを今私が見つけただけなのかもしれないんですけど。まああんまり見ないものだなと思ってご紹介してみました。日本で買えますかね、これ。
そうですかね、
うん。今、その元のメーカーのサイトを見てるんですが、一応ストアのページ見に行きましたら、ああ、オーストラリアとかシンガポールのアマゾンでは買えそうって書いてますね。
お、山村さんよかったですね。iPhone12 シリーズのもありますよ。
そう。あんまり必要な場面ないんやけど。いや、私はこんなあんまり必要とせえへん。いや、欲しい人いるかな思って、記事引っ張ってるだけなんですけど。
まあ、でも、公式サイトで日本円表示が出てるんで、買えるんじゃないですかね。
ないかなっていう気もするんですが。はい。気になる方は、ちょっとまた IRE5 で、iPhone とかつけて検索してもらうと出てくると思いますんで。あ、幕開けに前出てたんですね、今年11月に。うん、幕開けに出てますわ。で、もう幕開けの方のクラウドファンディングは終了してまして、そっちでは5380円とか9680円で買えたみたいです。
あ、そうですね。じゃあ幕開けで買えるってことです。
SD カードね。前も SD カードの必要性みたいな話をしてて、いるかどうかとかなんか言ってたけど。
私、そういえば最近、M.2 の SSD と一緒にサンダーボルト4の、
はい。はい、
外付けの M.2 SSD のケースを買ったんですよ。
はいはいはい、はい。
で、今、Mac mini につないで、
はい、
アプリとかを少し外付け SSD の方に動かして、Chrome なんかもそっちで動かしてるんですけど、うちの Mac mini M2 の一番ストレージ少ないモデルなんで、内蔵ストレージ遅いんですよね。で、それが容量問題と一緒に割と解決してるんで、合計でセール狙って、たんで、まあ、16,000ぐらいだったのかな、出費が。1テラで。
うん、メーカーさん、どこのやつですか ?SSD。
何すか
?SSD のケース、メーカー
さん。ケースはオリコですね。
あ、オリコ、あ、前言ってたやつよね。オリコって言ったら、ローンのオリコさんが言ってて、
そう
違います、そっちじゃないです、言ってたやつね。え、アマゾンで買えたんです?
アマゾンで買えたんですよ。で、ケースが8000円ちょっとで、
はい、
SSD の方が別のメーカーさんなんですけど、そっちが7000円ちょうどぐらいだったかな。
はいはいはい。
そう。まあ、SSD の方は QLC 難度のやつだったんで、別のやつに買い替えてもいいかなとは思ってるんですけど、はい、
ね、
そんな感じだったんで。
じゃあ日々同じところに書き込んで、どれぐらいで SSD が認識悪くなるのかを見てい
そう、そこがちょっと怖いんですけどね。
ひどいこと言っちゃいかん。ね。
MacOS もセコイアで 15.2 からかな。App Store からのアプリで容量大きいものに関しては、外部ストレージに逃がせるようになってるので、そういう意味でも、ちょっと容量足んないなとか、あるいは公式で1テラモデルとか買うのは高いなっていう方の選択肢の一つになるといいのかなという感じがしますね、う
ん。とにかくね、円安が効いてる間は、知恵と工夫で乗り切らんではならないかなという。さっきマクミーのお話出たついでにね、Apple Channel さんの記事もご紹介します。MK1 マニュファチャリング19インチ 3U サイズにマクミニ2024を6台収納できる電源ボタンの操作も可能なラックマウント、ラックマウント46 M4 マックミニズを発売という記事が出ていまして、 単純に言うてマックミニ6台、普通に平たく置かんと90度立てて、それずらずらと並べた入れ物です。ラックマウントシステムですね。マックミニの止め方に工夫があるんですかね、これは。
ああ、なるほど。電源ボタン触れるような仕組みとかついてるんですね。
お値段これぐらいするのかな？$289.95。これセール中らしいんですけど、わかんないけど。前もうちょっと高かったらしいです。これ、マックミニ込みじゃないですよね。
さすがにそれはないと。
めちゃめちゃ安いね、それね。
まあ、今のこの収録時点のレートで、45,000円ぐらいですね。
これで4万は高いような気するんだけどな。まあ、そんなもんなんかな、でも。強度とか考えてちゃんと作ってるんかな。
M4 マックミニ専用設計ってのありますから。
ありますけどね。まあ、かといってね、これ外行って見せることもないしね。楽のとこまで連れてこない見せられへんしね。別に自慢するもんちゃうけど。どうや、うち6台もあんねんぞって言ってね。
言ってまあ、そうやる人はもう写真撮ってでもやりますよ。はい。
ほんまにね。
なるほど、ワンボタンの配信の秘密はこれか、みたいな、そんな感じです。
そんなしてみたいね、ほんまにね。うん、当番組 X にポストしていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。ハッシュタグ、シャープ OBT、シャープフジャーファ、シャープアップル、シャープワンボタンの声、いろいろお好きにつけてください。K9 サイクルさんからは、今週やけにポッドキャストの消費が激しくて、エピソードの枯渇がひどいと思ってたら、ワンボタンの声がお休みだった。山村さんを大事にしてください。といただきまして、先週すいませんでした。突然風邪ひきまして、土曜の配信ができなくって、もう作ってたんですけど、いよいよガレージバンドでファイルにしていく途中からもう無理になってしまって、その後収録もできなかったんで、一週間丸々3回分で撮れなかったという。久しぶりですね、ここまで風邪でね、こうガタガタとなったもん。
だいぶひどかったみたいですね。
前回のお話でも言ってましたけど、要は気分悪くて、お腹痛くて、頭が痛いという胃腸系のね、感じですよ。ああいうのスギッとこう治せる薬誰か発明してくれんか無理なんですかね。
そうです、
ね。ハルさんなんか胃がちょっと悪い言うてはったあれどうなったんですか、大丈夫ですか、前言っとき。
胃って言ってましたっけ。
うん、なんか前、皆さん覚えてません、ハルさんなんか胃腸悪くて。
ちょっと前ね。
ね、言ってて。
もともと私も腸はあんまり強くなくて、そんな生活とか仕事に支障が出るほどではないですね。
あと、サキパパさんから iOS 18.2、MacOS セコイア 15.2 から、ボイスメモで文字起こしができるようになったというので、日本語を聞かせてみたら意味不明な英語になりました。日本語を知らない米国人にはこう聞こえてるのかも。ということで、だから日本語の言葉を英語に解釈してるからそうなるんですよね。
これはなんか設定で変えれないんですかね。
変えれないのかな。
ボイスメモというのをほぼ使ったことはないので。
ボイスメモじゃないですけど、今 18.2 になってから留守電入ってたら、その声のメッセージの内容を文字起こしして表示してくれるじゃないですか。
はいはいはい。
あれがごつい適当な変換になってて、なんか不穏な言葉に変わってたんですよ、この間。日本語っていうのを変換するって時は日本語のデータベースを取るでしょうから、その辺どう判断するかですよね。
そうですね。
せめて設定でね、ちゃんと音声言語ぐらいは変えたいですよね。
普段外国語勉強するアプリ触ってるせいで、言語とか今年はよく気にするようになったんですけど、
はい、
X でね、こういうポストしてる人がいて、よく漫画とかアニメとか映画で、博士、白ひげを蓄えた博士は必ず、なんとかなのじゃって言うじゃないですか。で、それは難しいのとか言うじゃないですか。でもそれ、なんで博士やったらなんとかなのじゃになるのと。
うん、
おじいさんの博士でもあれはあかんねんとか言ったっていいじゃないですか、
うん、
そういう役割言葉っていうらしいんですけどね、そういうこういうパーソナリティの人にはこういう喋り方を当てると一般的にこうステレオタイプやけども納得してもらいやすいっていう、
お、
まあ、あの中国人の人がなんとかあるよとか言うのもね、
はいはいはい、
あれもどこから来てるかというね、あれも言ったら役割言葉的な感じだ、
うん、でそうですね。
一説には幕末明治になってから外国人たくさん日本に来るようになった時に、
うん、
日本語勉強しようとする人がやっぱり出てくるわけです、うん、日本人も外国語勉強しようとしたけど、そしたら日本語やっぱり体系立てたもんがあんまりなかったんですよね、その外国の人が勉強するためのもんが、うん、で簡単な日本語を考えた人がいたらしいんですよ、その時に。肯定するときはあると それだけつけてたら、もう、ですとか、ますとか、そんなに覚えなくて、サインの何とかあるって言っとけと。うん、そしたらみんなそれは、肯定してるなって伝わるから、みたいな教え方をしてたらしくて。うん、だからみんな、それある、それあるあるよとか、みたいな、そういう変な言葉をみんな喋ってたわけですよ。
うん、
でそれがずっとこう、引いて、中国の人が日本語喋ったらそうなる、みたいな、印象が強まったらしいんですけどね。
うん、
そういう歴史的なものも踏まえて、AI とかがもっと勉強してくれると、あ、こういう訛り方してるのは外国人の人が日本語喋ってるパターンやなとか、
うん、
解釈してくれるか分かりませんけどね。はよ大阪弁に対応してください。いまだにいまだに2時50分を25時10分に勘違いされる時があって、うん、なんでそうすんのと思うけどね。あと、イッサさんからは、AirPods Pro 2の補聴器機能を宣伝する Apple の CM。まあ、出来はいいが、これはもう、我々の知る挑戦的な Apple ではないよ。ユーザーと共に置いたのか。というふうにいただいてまして、ティム・コックさんが今、クリスマスのシーズンに合わせて Apple が公開している CM の動画をリンクを貼ってらっしゃいました。お父さんが、娘さんがギター弾いてるのを、なんかちょっとこうまった音でしか聞こえないのを AirPods Pro 2の機能を使うと綺麗なギターの音に聞こえて感激するような CM ですね。確かにしんみりする CM ですけど、挑戦的な CM ではないですわね。
うん、CM じゃなかったですけど、いろいろ失敗してますからね。
今年はね、いろいろな CM やったからね。
そう、おせらしく最後は、穏便に過ごしたのか
も。やっとこうというね、やっぱり総選とどうにも今年は収まらないみたいな。だってあれでしょ、タイの旅行の CM は長いムービーやけどね、あれの場合は。あれもう見れないんでしょ、アップルのサイトにないんでしょ、あれ。
もう消えたんでしたっけ、うん、
まあまあ、誰か、
誰か持ってるか分からないけど。
まあね。
あれ、遅い力入ってる CM、ムービーやったから出されんかったらちょっと辛いでしょうね。
うん、
日本も割とそういう意味では、これじゃないけど、炎上しやすい SNS 体質やと思うので、アップルさんは来年は日本のおいての動画も随分注意をして作ってくるかな。という
なかなかグローバルで一本の CM って難しいっちゃ難しいと思いますね、かなり文化に引っ張られますからね、
だからやっぱり日本の場合ゆるキャラという逃げ先があるっていうか、
まあ
ゆるキャラ作っときゃとりあえずこれ人間じゃないですからっていう言い訳ができますしね、アップルがゆるキャラ出してくるそういう、
まあ、ないでしょうね、
ないですかね、
うんうん、
ゆるキャラがもし募集かかったら私は出してみようと思います。
はい。ぜひ、ね。
ないと思うけど。はい。あと、神谷和樹さんからは、人生初のスマートウォッチ、ガーミンエンデューロ3。アップル大好き人間だが今までアップルウォッチを買わなかった。四角い形状、バッテリー持ちが最大の理由。M4 チップ搭載 Mac がこれで遠のいたということで、そのガーミンエンデューロ3という丸型のかっこいい、クロノグラフ的な感じの、うん、でもないかな、デザインのスマートウォッチをね、写真を送ってくださいました。これ高いんちゃうんですか、ガーミンエンデューロ。
なんかしっかりしてそうですね。頑丈そうだから。
だいぶごっついですね。
14万8000ですよ。
おー、します、ね。
しますね。
ガーミンはこれやっぱり山登りあるいはそういう。
でしょうね。
あ、すごい。これね、LED フラッシュライトが時計についてんね。だからランニングなどピッチに合わせたストロボ機能やセーフティーライトモード、この場合は赤色に光るけどそういうのも搭載するという、でね、なんか時計の裏面にね、肌の当たる方の面にチャージングケーブルのコネクトがある、タイプ C のボードがある。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。12月のテーマもワンボタンの声でやってほしい企画、ゲスト会を増やして盛り上げてほしいとか、リスナーの登場会も作ってほしいなどのコメントをお待ちしております。次回の配信は12月26日木曜日を予定しています。それでは皆さん、楽しいクリスマスをお過ごしください。ジョイヨーノエル。